おひふむまいずるをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、さまざまな環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う高校2年生元博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ次、せつなくんどうぞ。
こんばんは。定時制高校に通う、2年生のせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
さて早速いきましょう。今回はですね、以前にもヘルプマークの回をやったと思うんですけれども、
うん、
まあだいぶ分かりづらかったっていうご意見を、ちらほらっていうんですかね、いただいておりまして、うん、でまあそれ、その分かりづらかったっていう部分も含め、私が先月取ってきましたので、その取り方、その取得方法、ヘルプマークの取得方法とかも、まあ、お伝えできれば、私の、使ってみた感想を含め、お伝えできればなと思います。
体験談として詳しく。
体験談として、はい。
なるほど。
じゃあ何から話しますかね。
いや、まずなんかヘルプマークを取りに行った時のなんか、その行政の人に聞かれたことじゃないけど、なんかその取った時のなんか、なんて言ったらいいかな、順序みたいな、
取得方法ってやつですね。まあ、舞鶴だけ、私は舞鶴なので舞鶴で取ってきたんですけれども、まあそらそうなんですけれども、まあそんな府内、府の京都市内まで行って取りに行くような人じゃないですので、そんなお金かけて取りに行くようなもんじゃないし、実は、ヘルプマークは郵送が可能です。郵送もしているので、まあ、お外に出づらい人でも、まあ、もらえるというか、手作りでも、いろいろ規定はありますが OK になっておりますっていうのもお伝えしつつ、舞鶴だと舞鶴市役所、まあ、東の、赤レンガ倉庫の隣にある建物ですね。で、あの建物内の別館の1階の一番奥、
うん、
まあ今言ってもわからないんですけれども、行ってみたら、私の場合はどこかわからなかったので、素直に、受付のお姉さんに聞きました。
まあ一番手取ればですね。
そうですね、ヘルプマーク欲しいんですけどって言ったら教えてくれるんで、まあ、大丈夫だと思うんですけれども、何だったっけな、担当課の名前を忘れてしまったんですけれども、うん、まあ、その突き当たりの担当の課に行って、ヘルプマークくださいって言ったら、少々お待ちくださいって言われて、まあ、ちょっと待ったら、その担当の方が、袋から、なんか棚の袋に棚の袋に入ってたんで、それまで見ちゃったんですけど、そこの袋から取って、袋詰めされたヘルプマークとヘルプマークの取り扱いの説明書と、ヘルプマークの片側に貼れる、どんな障害とか病気持ってますよっていうのが書けるシールを袋詰めにされたやつをいただいて、あ、どうぞって言われて帰ってきました。
その行政の人からはどういう用途でではないですけど、もうその何持ってるんですかみたいな、なんでつけられるんですかみたいな、そういう質問はされなかった。
なかったですね。 そのまま、あどうぞって、あの使い方の説明とかはあの中の紙見てくださいって言われました。
あ、じゃあもう質問されるわけではなく、もうすんなりそのまま、
そうですね、あのくださいって言ったらどうぞって言われて終わりみたいな。
なるほど。
だから手軽にいただけるという、まあ、利点であり、まあ、ある種欠点であるんですけれども、
うーん、
まあ悪用される恐れはあるかなとは思いますね。
まあですよね。なんか持ってない人がそれを取りに行って、
基本的にどんな人が使っていいという風になっているのか、ちょっとそこら辺も分からなかったんだけど。
そうですね、私の場合だったら、うーん、あの自閉症スペクトラムの障害があるので、まあそれそういう人もいるし、まあ、内部障害、国の難病指定とかですねにされてる病気ってやっぱあって、それは意外と目に見えない病気のことが多くて、でそういう人もつけてますし、あとはどうだろう、あとは例えば骨折してて、骨折して治ったけど、治った直後ぐらいってまだ弱いじゃないですか、やっぱり。でその時につけてていいよっていうのもありますし、
心の病気みたいな、うん、パニック障害、
あつけてる人全、そうそう
そう、そういう人もつけていいというふうにな
ってるんですね。全然つけていいですし、私が若干そうですし、
あなかなか幅広いですね。
だいぶ幅広いです。だから、うん、そのグレーゾーンって呼ばれる人たちも全然つけていいですし、はい
つけられるということ
なん
ですね。
ある意味通常は健常者なんだけど、その病気とか怪我してあの 一定期間だけつけるっていうのでも全然大丈夫みたいですね。そうですね、うん、
使い方の用途がすごく様々ありそうな感じですよね。
そうですね、
まあ、そうですね。
で、まあ、使ってみた感想なんですけれども、まあ特に何も起きなかったまあそんな起きないですよ。そう
あ、まあ、用途はつけるだけみたいな。
そうですね、その、うん、こんな病気持ってますよじゃないですけど、その、まあ、基本は何かあった時よっていうのが一番しっくり、うん、私の中ではしっくりきてるんですけど、そのトラブルとか、その例えば、まあ、あの、まあ、倒れてちゃう、その転換系の病気だったりすると、その倒れた時に必要になるのがヘルプマークだから、ヘルプマーク見たらどうしたらいいか書いてある可能性だった、あのその人がどこどこの病院に連れてってくださいとか例えば書いてあったりしたら、まあ、そこに連れて行けばいいわけなので、まあ、そういう感じで使いますね。
基本的に緊急時の場合はもうそのヘルプマークをの裏を見てもらうっていう。
そうですね、ヘルプマークの裏、うん、まあそうだな、あのさっき言ったな、どういう障害ですっていう書いてある、書けるシールに、うん、あの緊急の連絡先とかいろいろ書いて、それを片側に貼ってヘルプマークの後ろを見たらそれが分かるっていうのが、まあ、一般的な使い方ではないかなと思います。
うん、じゃあ何かにもう常に使うわけじゃなくて、もう本当の保険みたいな、ね、
そうですね、私は保険で使ってる感じですね。
うん、
あのめっちゃ緊急性がある場合は また別のものになると思うので、
うん、ヘルプマークをつけてる方を、まあ、僕はまだ見たことがないんですけど、イメージそのヘルプマークの方がいたら席を譲ってあげようとか、そういったことを学校でちょっと習ったりしたんですけど、
気遣いみたいな、
そういう席はできるだけ譲ってくださいとか、そういう書いてある駅もあるんです。で実際それはやっぱヘルプマークがあるからやっぱやった方がいいのか、それはどういう感じなんかなと。
人によりますね、やっぱり。
うん、
あのその人の障害によって変わるんで、その例えば一定の時間だけすっごくしんどくなっちゃう っていう人の方が多いんですよ、うんうん、ヘルプマークとかって常、うん、にしんどい人は多分また別でその、まあ、車椅子乗っておられたり多分する人もいると思うので、うんうん、だからその一応声をかけて大丈夫ですか、何かお困りごとないですかと声をかけて、だいあ今は大丈夫ですという答えが返ってきたのであれば大丈夫だと思うし、もしあ よかったら座りませんかって声かけて ありがとうございます、あのしんどいのでありがとうございますってなった場合は別に譲ったらいいし、あの声をかけないとわからないっていうのが現状ですよね、やっぱり。
だからまずはじゃあヘルプマークの方を見かけたら何かしたい、何かしたいっていうか、こう何かできることはないかなって思ったら素直に聞くっていうのがやっぱ一番っていう。
そうですね、あの意外とそのなんて言うんでしょう、優しく声をかけないとだいぶあの動揺される方とかも絶対おられるんで、あの第一は、まあ、優しく声をかけるっていうのが大事かなと私は思います。
まあ、対人恐怖症とかの方やったらもうそれこそ本当に人に話しかけるだけで、話しかけられるだけでもう心臓跳ね上がっちゃう人とかもやっぱいらっしゃると思うんで、やっぱりそういうところは、
そうですよね、まあ、いろんな人がいるからこそのヘルプマークっていうやつです。はい、
なるほど。
いろんな人、いろんなそのヘルプマークを持つ時にもヘルプマークを持ってる理由様々あるので、まあ、第一は聞く、聞いてこあの声をかけて聞くっていうのが一番大事かなと私は思います。というわけで今回のヘルプマークの話題はここまでにして、次回何かまたあればヘルプマークの話かもしれませんし、いろいろ話していきましょう。お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルまでお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-77-0124 77-0124、 FM マイズル10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。はい、それでは10代の扉、次回をお楽しみに。さようなら。
さようなら。